こんにちは。今回はですね、マンションにお住まいのあなたにとって、とても身近な駐車場のルール、これについてちょっと深く見ていきたいと思います。特に多くの管理組合で基本になっている標準管理規約、その第15条に焦点を当てていきます。
駐車場って、便利さだけじゃなくて、管理組合の運営とか将来の修繕計画にも関わってくる、結構大事なテーマなんですよね。最近だと空きが増えちゃったり、逆に足りなかったり、あとはほら、電気自動車 EV の充電設備なんて話も出てきてますし。
そうですね。
今回は共有いただいた横浜マンション管理 FP 研究室さんの記事、これをもとに第15条とその周りの考え方を整理していきましょうか。
はい。管理組合の役員の方はもちろん、一組合員として関心のあるあなたにも、ご自身のマンションの状況とこう照らし合わせながら聞いていただけると嬉しいです。では早速本題に入りましょうか。まずこの標準管理規約の第15条、これ骨子としてはどういう内容になってるんですか？
はい、基本はですね、大きく3つのポイントがありまして、まず1つ目、管理組合が特定の区分所有者さんと駐車場使用契約っていうのを結んで使ってもらうことができると。
ふむふむ、契約を結ぶんですね。
ええ。で、2つ目が、使う人は決められた駐車場使用料を管理組合に納付してくださいねということです。
使用料の支払い、はい。
そして3つ目、その区分所有者さんがお家を売ったり貸したりして区分所有者じゃなくなった場合、基本的にはその方の駐車場使用契約は効力を失いますよと。
なるほど。契約、支払いで、所有者が変わったら終わりと。基本は割とシンプルですけど。
そうですね。
ただこのルールって、作られた時の前提が今の状況とはちょっと違うなんて話も聞きますが。
あ、まさにそうなんです。もともとはですね、駐車場がどっちかというと足りなくて空き間違れるのが普通みたいな、そういう状況を想定して作られてるんですね。
はあ、昔はそうでしたよね。
でもご存知の通り、最近はむしろ空き区画が多くて困ってるっていうマンションも増えてきてる。ここのギャップが結構今の問題につながってるんですよ。
なるほど。ではその空き問題も含めて、今の時代、管理組合として特に注意すべき点、考えるべきことってどういうところでしょう？
まずやっぱり空き駐車場の問題ですね。これ単にスペースが空いてるってだけじゃなくて、管理組合の、収入が減ることに直結しますから。そうなると維持管理費とか、もっと言うと将来の修繕積立金の計画にも結構影響が出てくる可能性があるわけです。
確かに収入が減るのは厳しいですね。対策としてはどういうことが考えられますか？
対策としては、区分所有者以外の方、例えば同じマンションの居住者の方とか、あるいはもう外部の方に貸し出すっていうことも選択肢にはなりますね。ただ注意点として、特に外部の人に貸す場合、その収入は税法上課税対象になるっていうケースがありますから、そこはちゃんと確認が必要です。
あ、税金の話も出てくるんですね。そうなるとやっぱり元の規約だけじゃちょっと対応しきれない部分も多そうですね。
まさにそこがポイントでして、標準管理規約の第15条ってあくまで基本的な枠組みだけなんですよ。だからもっと具体的な実際の運用のためのルール、これを定めた駐車場使用最速というのがもう非常に重要になってくるわけです。
駐車場使用最速ですか？
ええ、例えば誰が使えるのか、どうやって使用者を選ぶのか、抽選なのか申し込み順なのか、定期的に入れ替わるのかとかですね、あとは使用料はどう決めるのか、近隣の相場とか場所の便利さとかを考えて決めるのか、それから最近だと EV 充電設備を使う場合のルールとか。
ああ、EV の話ありますね。
それからもし何かトラブルがあった時にどうするとか、そういう細かいことをこの最速でちゃんと決めて、総会で承認を得ておく。これがすごく大事なんです。
なるほど。規約が大元のルールだとすると、総則が日々の運用のための具体的な取り決めみたいな感じですね。
そうですね、まさにそんなイメージです。
その総則を作る上で特に気をつけるべきことってありますか？
やはり公平性の確保とトラブルへの備えでしょうかね。使用者を選ぶ方法とか料金設定とかで不公平感が出ないように配慮する。例えば塀置きか機械式か、屋根があるかないか、そういう利便性の違いで使用料に差をつけるなんていうのも考えられます。
場所によって値段が違うとか。
それからトラブルへの備えとしては、例えば 管理費とか修繕積立金を滞納している人に対してペナルティーとして駐車場契約を解除できるような規定を早速に入れておくとか、あとは無断駐車とかルール違反への対応方法、それから管理組合としては止めている車のその保管責任までは負いませんよということを明確にしておく、これも大事ですね。
早速で決めておくべきことって思った以上に具体的で、しかも多岐にわたるんですね。
そうなんです。それに加えて時代の変化に伴う新しい課題も出てきてます。特に大きいのが EV 充電設備の導入ですね。これはもう避けて通れない流れかもしれません。
そうですよね。
設置場所をどうするか、費用負担、設置費用とあと維持費ですねをどうするか、利用ルールはどうするか、これもちゃんと総則で定めて総会で決議する必要があります。国土交通省とか関連団体のマニュアルなんかも参考になると思いますよ。
なるほど、ガイドラインもあるんですね。
ええ、あと先ほど少し触れましたけど、外部に貸し出す場合にはやっぱりセキュリティの問題、不審な人が入ってきたり契約してない車が止まったりしないように見回りを強化するとか、そういう対策も必要になってくるでしょうね。
いや、本当に考えることが多いですね。で、こうしたルールをきちんと整備しておくことがマンションに住んでいる、あなたにとって具体的にどういう意味を持つんでしょうか。
そうですね、駐車場ルールをそのマンションの実情に合わせて適切に整備して運用していくこと、これはまず管理組合の財政を安定させることにつながります。つまり将来の修繕費が足りなくなるリスクを減らせるかもしれないと。
財政も安定、大事ですね。
ええ、それから住民間での無用なトラブル、これを避けることにもなりますし、公平性を保つことにもつながります。あとは EV 化みたいな社会の変化にちゃんと対応していくための基盤にもなるわけですね。ですからこの機会にぜひあなたのマンションの規約とか駐車場使用最速が今どうなっているのか一度確認してみることをお勧めしたいですね。
今回は標準管理規約の第15条を切り口にしてマンション駐車場の今と、これからについて見てきました。規約っていうのはあくまで基本で、そのマンションの実情に合わせた最速をしっかり作って状況に合わせて見直していくことがいかに重要かよくわかりました。
そうですね、駐車場を取り巻く状況って本当に変化が大きいですから、継続的にみんなで話し合ってその時々での最適な運用方法を模索していく、そういう姿勢が大切になるんだと思います。
最後に一つちょっと未来のことを考えてみてほしいんです。これからカーシェアリングがもっと普及したり、都心部なんかでは車を持たない人が増えたりする中で、あなたのマンションの駐車場スペースって例えば10年後20年後どんな役割、どんな価値を持つんでしょうか。今の管理方法のままでその価値を維持できるのか、あるいはもっと高められるのか、少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。本日はここまでといたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。